ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、今週は第1週になるのでエンターテインメントの回ということで、はい、映画 DVD などご紹介していこうと思うんですが、はい、エンターテインメントといえば大騒ぎしてました、大騒ぎになってないのかな、AKB のなんとかさん、
峯
岸みなみさん、坊主にされてましたが、はい、あれはまあエンターテインメントの一つと、あの行為がエンターテインメントってことではなくて、
エンターテインメント業界
の一つの事件というか、事件、
でも NHK のニュースになってましたからね、僕びっくりしましたね。普通に NHK のニュースで報道された時には
なんかね、こう、いや、なんかどうでもいいような気がするんっちゃするんですよ、個人的には、
はい、
でも、あの人たちにこう、子供たちがすごく興味を持って、
ね、
っていうか憧れてたりとか、
はい、
っていう子供たちを見ているので、
影響はどうしてもあるか
っていうね、感じがしてちょっと気にはなって、でも最初の日のニュースしか知らないから、その後どうなってるのかよくわかんないですけど、
ね、
彼女の独断でみたいな感じで報道されてましたけど、
はい、
どうなんですかね、その恋愛とか、基本ルールを破ったからっていうことではあると思うんですけど、
本人が、なんか、ごめんなさいって言って頭丸めるのは好き勝手にしてって感じなんですけれども、それを、結局公式での YouTube で、その運営サイドが、使ったじゃないですか。
はいはいはい。
ビデオにするということで、使ったので、ちょっとそれはどうなんだろうなっていう、非常に見せしめっぽい感じが、いわゆる見せしめっぽい感じがするのと、それ見せしめもエンターテインメントにしてしまうというかね、それで、あれを出そうっていうのがちょっと気になるっちゃ気になるですけれども、あれ見ててね、番組違うんですけど、ロバート・キャバの撮った写真で、ちょうど今横浜の美術館でやってますけれども、パリが解放された時に、そのフランス人の女性でドイツ軍に、の将校と恋仲になって子供を産んだ女性が丸坊主にされてね、街中をたくさんの群衆にのろしなれながら歩いて、そういう写真があるんですけど、それみたいだと思って、いや怖いなとかちょっと思いました。本当になんか似たような感じなんですよ。
なんかその丸坊主ってなんか未だにそうなんだみたいなね。
たまになんかあります、営業職とかでありますよね、丸坊主くんとか。極端な話、僕息子が生まれた時に、新人の研修医の先生が、ある日突然丸坊主になってすごいびっくりしたんですけれども一体何が起こったんだろうとか思ったんです。なんか噂ではその先生に怒られて丸坊主にしたっていう、大先生に怒られて丸坊主にしてきたとかいうのが一体何やったんだこの人とか思ったことはありますから、
だからその丸坊主にする習慣っていうかさ意味というか何なんだろうなっていう、
一種みそぎっていうか、でも武士とかもありますよね。武士はちょっと違うのかもしれないけど、侍とか もう辞めるって言ったら坊主になったりするじゃないですか。
いやいや、まあそうなんだけどさ、まあそこら辺から来てるんだろうけど、
はい、まあ辞めたくないために坊主になったんですよ、あの人ね。
あの、まあ、
反省をしているというのを。
それで辞めさせないでくれっていうこと
っていう、まあ、かなり過激なパフォーマンスっちゃ過激なパフォーマンス、
ね、なんかそのあれを、まあ、そのなんだ、団体的にそれを強要したわけじゃないって言ってたりとか、
うん、
でもそれを公式で出しちゃってたりとか、なんかなっていう、なんか変な感じがするんですよね。なんか気持ち悪い感があって、うん、でなんかやっぱりその坊主が未だにっていうのもなんか変な感じがするし、
まあそうですね、
なんか反省イコール坊主みたいなのってどこまで続くんだろうとか思ってね。
ああ、いやーと
思う。今の学生とかってあるのかね、その例えば部活で悪さして、
うん、
もうとりあえず丸坊主してこいみたいに言われたりとか。
学校は、まあ先生の年代によってはあるんじゃないですかね。
あるのかな、なんかそれで恥ずかしめを受けることによって反省しろっていうことなんですかね。
うん、まああのこうこんなどうなんでしょう、
なんか、
まあ、気持ちを形でして表せっていう話なんじゃないですか。目に見える形にして表せ
って、それってさ、なんかその反省を受け、反省する人じゃなくてその周りとか対象になる人間の器が小さく、
うん、
器が小さい感じがしてならないんだよね。
あ、
そのそうしないとその本人が反省してることを認められないみたいなさ、
まあ、うん、まあそういう意味で非常にちっちゃな村社会みたいな感じですよね。あの指詰めろみたいなと、
あ、あ、そう、
下に言えば指詰めろみたいな、
そんな感じかな、そんなイメージなのかな。
それだからまあそう、極端に言えばそうなるかもしれないですね。集団が集団ならね、うん、そういう意味では非常にまあ日本的っていうか、なんていうか、うん、村的っていうかっていう、
っていうのをその特にその若い人っていうか、その子供たちに影響力のある人がそういうことをするのってどうなんていうのかね。
ああ、まあそれは言えますね。
なんかまあそれをやってしまったこと以上に僕はその止まっちゃったっていうね、でそのルールを破ったっていうこと以上に、なんかその坊主にしたことが周りに対してすごい影響が大きいような気がするんだけどな。
まあね、まあそうですね、まあ、なんか昔坊主にしたら体罰だとか言って、そういう裁判沙汰みたいのあったような気もしないでもないし、学校とかで、
なんかもう本当にその AKB の一員だっていう自覚があるんだとしたら、そういう人、うん、なんていうのかな、そこに憧れてる子たちに対しての示しをつけてっていうことを考えたりしたら、あれできないような気がするんだけどなとかね、なんかちょっといろいろ考え、
まあそこまで深く考えて
あれは何、
まあ、年齢じゃなくて そこまで深く考えるあれじゃない、あのこう成熟度というか、なんていうか、
なのかな、
ではないのかねっていう、人によって違うじゃないですか、やっぱりそこは。
あ、まあね、
なんか結構チヤホヤされちゃって浮き上がっちゃう人もいるだろうし、こうしっかりあのプロ意識でやる人もいるだろうしっていうところですよね。あれだけ人数多くなると、そこら辺はみんな一斉に同じってわけにいかないかな。
まあまあそうなんですけどね。でもなんかその本当に好きな人ができてそういうことをしました、でまあその、まあ、実際候補生かな、研修生だかなんか呼び方知らないですけど、はい、まあ、AKB のメンバーから一回外れてそういうとこはやり直すみたいな報道だったと思うんですが、 でもそれ坊主にせずに、まあ本当はこういうルールなんだけど本当に好きな人ができてしまってこういう風になりましたって、なんかちゃんとその自分がしたことに対してのあれを認めて、そういう一からやり直すとか、なんかそういう方向にした方がその子供たちとかは納得がいくんじゃないのかなっていう気がして
なかった。そうですね、あれ小学生とかのファンはどう思ったんでしょうね。
どうや、そこが気になるんですよね。だから
お泊まりってどういうことなのか、まあ今の小学生の、
いや、わかるよ。
わかるよね。
うん。まあ、本当にちっちゃい子でね、なんか、エケビかわいいとか言ってるぐらいのレベルの年だったらあれだけど。
まあ、小学校中高年だったらもうわかるよね。
わかるわかる。
特にまあ、女の子だったら。
わかるはず。
わかるので。いやー、まあ、生々しい話に、プラスまた生々しくしてしまった。
うん、っていうね、なんか、夢を壊すなとも言わないんだけど、なんかちょっと、坊主はないよなっていう、ちょっとなんかはっきりこうというのはあれもないんだけど、なんかモヤモヤした感じが残る、ちょっと残念な感じがしましたが、まあそんな脱線しましたが、はい、今週エンターテインメントの回でご紹介するのが、私は映画では、あ、映画は一つ、
はい、
昔の映画、
はい、
アメリカングラフィティ、
お、
久々にな
んて、
ワ
ハリソン・フォードとか出てんじゃん。
そうそうそう。で、スノーさんが松山ケンイチ特集、
はい、
まあ、パート1かな、
はい、
なるだろうということで、今週ご紹介をしていきます。はい、
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
見ました、久々に、
はい、
アメリカングラフィティ、
はい、
これね、僕映画を見る前に、友達のお姉さんから、
はい、
サントラ版、
はあ、はあ、
その当時カセットテープだったんですけど、カセットテープ2本、60分2本だったのかな、90分2本だったのか、とにかくものすごい数入ってて、それをもうひたすら聞きまくっておりまして、まあ、名曲いっぱいじゃないですか、この映画、はいはい、で、ああこういう音楽があるんだみたいな、
なるほど、
まだ横浜銀杯とかそんなのがね入っていた時代だったんですけど、はいはい、わあこういう音楽あるのねみたいなので、もうどっぷり擦り切、本当に文字通り擦り切れるぐらいな勢いでずっと聞いてた時期がありまして、
はい、
で、バイトし始めた頃かな、レンタルビデオ屋で借りてきて見て、うん、で社会人になってすぐぐらい一回見たような気がするんですが、
うん、
そこからずっと見てなくて、つい最近ワウワウでやってたのを録画してたのを、久々に見ることができたんですが、全然でもないけど、あこんなもんだったっけみたいな、
はい、あそうだ、
なんか話もちゃんと分かってなかったなと、全然覚えてなかったわみたいな感じだったんですけど、まあ知ってる人多いと思うんですけどね、うん、この番組平均年齢高そうなので、
はい、
若い人は知らない人もいるかもしれないしっていう感じではあるんです
が、何年の作品なんだろう、
ね、何年だったっけな、60年代を描いてるはずなんですよね、
1973年だ、
73年か、
はい、
まあ、
制作年は
60年代の、アメリカの高校生、はい、まあ、高校卒業して大学に行く主人公が、
はい、
まあ、町を離れる前の一夜を描いた 作品なわけですが、
ルーカスですもんね、ジョージ・ルーカス。
そう、ジョージ・ルーカスがなんか一回不発を放ってしまい、
あ、はい、
すごく低予算で作らざるを得なかったのが意外に当たったという作品のようです。で、まあ本当にだから町、
うん、
まあアメリカの田舎町と高校の、まあ、ダンスパーティーみたいなのがあるので、そこの体育館みたいなとこと、
はい、
ラジオ DJ のラジオブースとと街中ぐらいなんじゃないの、
うん、はい、
撮影してる場所が。
あ、
まあ、本当にだから低予算っていうのがを知ってみると、ああそんな感じだねみたいになるんだけど、はい、まあ、あんまり気にする必要もないじゃないんですが、はい、まあ、意外といろんな人が出てまして、主役がリチャード・ドレイファス、
うん、
この人僕意外と好きなんですよ、
はい、
で最初に見た時に、あ、この顔なんかで見たことあるなと思っていたら、まあ、結構いろんな映画に出てまして、まあ、未知との遭遇とか上手にも出てるし、で僕が知ってたのが、はい、オールウェイズ、
はい、
なんだっけ、あの女優さんティファニーに朝食を、
あ、
ティファニーで朝食を
あのヘップバーンですよ。
そう、ヘップバーンの遺作だはずです、オールウェイズって。
ああ、はい、
に出てきた、
はい、
ヘップバーンの恋人役なんですけど、
はい、ああなるほど、
そのリチャード・ドレイファスが主人公、
はいは
い、すっごい若いですけど、
はい、まあ、そりゃそうです、
オールウェイズに比べるとねまあ高校生役ですし、はい、であのやっぱこれはまあそのサントラを聴きまくったっていうのもあるんですが、うん、まあ、音楽がやっぱいいですよね、
うん、
もうひたすら名、まあ、でもこれはこの映画云々抜きに名曲ばっかりなので、
うん、
多分聴いたことある曲が 2,3 曲は必ずあるんじゃないかと、はい、誰でも知ってる曲がいっぱい入ってるので、うん、もうそれがもうひたすら全編いろんな曲が流れてるような感じ、うん、なんですよね。まあ、街中をこう車で流して女の子を引っ掛けてみたり、うん、その女の子と一緒になんかトラブルに巻き込まれたりみたいな、まあ、青春劇みたいな感じなんですけど、なんかね、時代なのかな、その今車乗らないっていうじゃないですか、
はい、
若い人たちが、
はい、
でやっぱりこの時ってその車がすごくステータスであって、最後はその車でそのチキンレースみたいなのをしたりするんですけど、はい、やっぱりその車でこう街中いわゆる流して声をかけて女の子を乗っけてとか、やっぱ車がすごく重要なツールなんですよね、この時代。
うんうん、確かにそうです。まあ60年代ですからね。
っていうか僕もこんな感じだったので、まあ、
年代的にっていうか、あの
年代は
年齢的にって
こと、うん、その高校、まあ、僕も高校3年から車乗り始めて、
うん、
専門学校の時はもうひたすら車乗ってた感じだったので、はい、で夜こう車乗ってるやつらがこうわらわら集まって、この本当に街中をこう流すんですけど、
はい、
この映画の中では、まあ僕らだと埠頭に行ったりとかいう感じではあるので、
はいはい、
ちょっと違うのは違うんですけど、なんかやっぱハンバーガー屋さんが集合場所じゃないけど、うん、みんな集まる場所になってるんですよね、うん、映画では、
はい、
で、まあ、今で言えばファミリーレストランだったりとか、あのコンビニだったりとか、
うん、
そんな感じなのかなっていう気がするんですが、今の時代の感じから言うと、そこに集まっコンビニでもたむろってたりするのはいるじゃないですか、だけどそこの傍らにあるのが自転車だったりゲンチャリだったりするのが、
はい、
僕らの時代はやっぱ車だったのが、
うん、
やっぱちょっと時代が違うのかなみたいな、なんかすごい懐かしい感じがして、はい、まあ、全然その 出てくるような車は乗ったことがあるわけじゃないんですけど、なんかこういうその車に乗ってその女の子とどっか行ってみたいなのがなんか自分の時代にと近いものがあって、あ、なんか懐かしいねっていう感じがしましたね。なんかサンダーバードが途中出てくるんですよ、車が。でそれがつい先そのサンダーバードのレストアをするみたいな番組もあって、
はい、
でもやっぱ買う人ってその若い人じゃなかったりするんですよね。そういう車を買うのは、
はい、
でやっぱこの車の時代っていうのと、なんかまあそのダンスパーティーとかってアメリカとかだと何でしたっけ、バックトゥーザフューチャーでも出てきたりするじゃないですか、そういうシーンってね、
はい、
そこら辺がアメリカみたいな感じはするので、そこら辺はこっちにはない感じなんだけど、
はい、
それ以外は結構でも似てるかもと思ってね、
うん、
なんか懐かしい感じがする、まあ、久々に見て面白かったですよ、
うん、
まあ音楽は必聴かな、
はい、
であの DJ さんがさ、
はい、
まあ、前編そのなんて言うんでしょうね、その DJ のラジオがずっと流れるんですよね、まあ、その中でいろんな曲が流されて、前編その番組、あ、映画の中でその音楽が流れてるような感じになるんですけど、
うん、
その DJ が実在の人なんだってね。
へー、
ウルフマン・ジャックっていう人。
ああ、なるほど。
なんかこの実際自分、そのウルフマン・ジャックさんがウルフマン・ジャック
役で
出ていると、いうことで、今回、声優の大塚さんが日本語吹き替えしてて、はい、そっちで見ちゃってるんですけど、ていうか、はい、そっちで放送があったので大塚さんの声で聞いてるんですけど、
はい、
他の曲のやつだと小林克也さんがやってたり、
機械
を、いや小林克也さんって聞きたかったな。大塚さんも好きな声優さんなんですけど、いやなんか DJ っていうと小林克也みたいなイメージが、
うん、まあ確かにそうですね、
ちょっと聞いてみたかったなという感じでございました、
はい、
アメリカングラフィティ昔懐かしい、まあ、車ね、
うん、
かっこいいんですよ今見ると。いやいいなと思って。なんか最近その車って別に、なんかツールになっちゃったんですよね僕、うん、どっかから、
うん、
昔はそのなんて言うんだろう、こう早いとか、
まあ かっこいいっていう
か、かっこいいとか乗り心地がどうのとか、
うん、
内装がどうのとかってあったんですけど、いつからかただのツールになってしまっていて、うん、まあ、移動ができて荷物が運べて、うん、まあ、人が乗せられてみたいな感じになってきてしまったのが、ちょっとあ、やっぱ車ってこういう楽しさあったよねみたいな、
はい、あります、
感じをちょっと思い出させてくれたというか、で今こう売ってる車、
うん、
まあ お金がどうのこうのっていうのは一切抜きにして、
はい、
なんか新しい車乗り換えられるよってなった時に、あんまりこれって欲しい、この車欲しいなとかいうのがないんですよ。
なるほどね。
だけどあのこれ見てて、いやちょっとあいいかも、そのサンダーワードもなんかいわゆるいかにもアメ車みたいな感じなんだけど、あと主人公が乗ってるもうボンネットがないエンジンむき出しな黄色い車、
はいはいは
い、あれもいいなと思ってちょっと車いじるのをもう一回再開したいなと余裕があればちょっとそんな風にも思った一本でございました。ちょっと若い人、車乗らなくなってる人たちに見てもらいたいけど、
うん、なるほどね、
車ってこうやって楽しむもんだよみたいな、
なんかすごいおさんくさい
いやてかこういうさ、そのなんていうのかな、ちょっと好きなこう車で一緒に出かけるとか、
うんうんうん、
で今の人って乗らなかったらどうしてんだろうとか思ってさ、
いや
電車で一緒にデートとかするの、
あそうかいや そうだ、すごい仲良さそうなカップルが、あの、なんだっけ、DS かなんかで、あの、二人ともゲームやってたりしますけど、電車の
中で。いやー、なんか、そうなのかみたいな。まあね、まあ、若い人たちのこと言っててもしゃあないんだけど。
まあそうです。
でも、こういうふうに車って使うよね、みたいな。だからその走るっていう意味でもそうだし、その女の子と一緒にどっか出かけるとか、友達とみんなつるんでどっか行くとか、なんかそういうなんか車の楽しみみたいなのが、この車、この映画見ると、ちょっと、おっちゃんたちはこういう風にして楽しんでたのねっていうのが分かってもらえるんじゃないかなという一本でございます。
はい、
ということで、私の方からは以上でございます。
はい、お疲れ様。はい、辰巳さんから堺雅人情報をいただきました。うん、はい、戦闘妖精雪風っていうアニメの、
うん、
あれですね、なんだっけ、主人公、
うん、
なんとかレイ、なんとかレイ、なんだっけ、
忘れた、
なんとかレイさん、藤波レイだったっけ、すいません、なんとかレイさんの役が、うん、声が堺雅人さんなんですよっていう、うん、そういう情報をいただきました。
はい、これね、はい、僕調べなんかで、ね、調べたんですよ、その堺雅人さんのあのやつやって、いろいろ気になって、うん、じゃあ他借りるときにちょっと見とこうかなと思って調べたときに、僕もこれ見つけて、はい、とか思って、これずいぶん前に見てたので、
なんだ見てたのに気がつから、うん、はい、いや実はさっき借りてきて第1話だけなんですけど、
うん、
見てみました、うん、確かに声だけ聞いたんじゃ分かんないですね、なんか堺雅人、
ただね、これ、その堺雅人って知らずに見てた時に、
はい、
ちょっと他の声優さんとはちょっと雰囲気が違うなっていうのがあったんですよね。
あ、うん、深い例ですね。
深い
例さん、うん、はい。まあでもほら、なんか、この背景わかんなくて、ちょっと調べなきゃいけなかったんですけど、
うん、
もうちょっと精神的に変わった人な、変わった状態の人っていう設定なんですよね、このパイロットって。
うんうん、
っていうことなので、わざとそういう話し方をしているのかとか思ったり、
うん、そう見返そうと思いながらまだ見返せてないんですけどね、
はい、うん、ということで、いや、こう、はい、もともとが SF 小説っていうのがちょっとびっくりしたんですけど、
うん、
この神林長神林長平さんという作家さんのことをよく知らなくてですね、
うん、
こうってちょっとびっくりしたんですけど、うん、まあ非常にキャリアの長い方が書かれてるんですね、
うん、
でまあ世界観がちょっとエヴァンゲリオンみたいな話なのかなと思ったんですけど、
うん、
まあ異次元侵略者との戦いっていうことで、
うん、
はい、
うん、
どっちかっていうと戦闘機が好きな人は好きかなっていう、
かっこいいんだよね、
かっこいいですね、で僕もこうアニメの中に出てくる戦闘シーンっていうか、
うん、
まあよくできてるっていう感じはしましたし、
うん、
更新のシーンが、まあ、アニメだから当然すごく音声とかね、音が重要じゃないですか、
うん、
で更新のシーンにいっぱいいろんな、警報音とか、
うん、
あとこう略語っていうか、
うん、
そういうフォーク用語がいっぱい出てくるんですけど、
うん、
ちょっと話違うんですが、僕ここ最近ずっとエアクラッシュインベスティエーションズっていう航空事故
はさ、はいはいはい、それモモさんも見てるつよだな。
あ、そう、
はい、
あ、そうなんだ。
ハマってる人多いみたいですね。それ
で100話ぐらい見たんですよ、YouTube で。で、それに出てくるいろんな緊急事態とかの、
うん、
警報音とか、
うん、
あとそのこう緊急を宣言するこう合言葉っていうかあるんですよ。うんうんうん、それ全部使われてましたね。
へ
あ、これ全部これ聞いたことある
へ
っていう、まあセリフというかこう背景で流れるような、
うんうんうん
うん、 で、まあ、航空自衛隊協力とか書いてありましたし、
うん、
まあ、ここら辺できるだけリアルな感じになってるんで、うん、結構楽しめました、
うん、
でね、一つ一番最初に出てくるシーンで、うん、なんか女性の作家の方が、
うん、
原稿を書いてるっていうシーンで、
うん、
そこで使ってるパソコンがね、
うん、
Mac のパワーブックの G3 なんです
ね。そうでしたっけ。
真っ黒いやつ、
はいはいはい、
真っ黒くておはぎみたいなやつを、
うん、
使ってました、
うん、
なんかすごい時代を感じるな。
あ、まあ、もう随分経ちますからね。
でもあれわざとなのかもしれないけど、向こうの基地の、
うん、
基地で彼のその上司に当たる人、
うん、
うん、なんとか大佐だか大だか、
うん、
がの机の上にはアップル2みたいな、アップル2じゃないな、あれなんだっけ、クラシック、
うんうん、
カラークラシックみたいなコンピューター置いてありましたけど、
うん、
ジェームス・ブッカーさん、
うん、
まあこれはなんかアニメーターとかのあれなのかな、
まあそうでしょうね、
こんなちょっとした遊びなのかな、
うん、
思いましたね。
いやー、これでもね、なんか最後の方腑に落ちなくなる感じだったような印象があるんだよな。はい、シルフとかメイブとかかっこいいんだけど、
はい
はい、
やっぱこれ SF 読んでみないとわかんないです。原作読んでみないと、
原作の方が、うん、なんかこう尻つぼみに終わっちゃったような印象があるんだよね。
まあ、
なんかうやむやに終わっちゃったというか、はい、ちょっとそこら辺も定かじゃないんだけど、覚えてないんだけど、
なんかすごく世界を、まあ多分こうアニメと原作はまた違うものなので、
うん、
まあ原作も読んでみたいなとちょっと、
うん、そうですね、
思いました。
はい、でその坂井雅人さんは知って聞いたら坂井雅人ってわかるの？
あ、ちょっとわかるところもあるけど、でもよくわかんないなっていう。
あ、そんな感じなんだ。
まあこう音声のね編集でいろいろエフェクトとかあるじゃないですか。
うん、
あと全体的にエコーかかってる感じなので。
ああ
。そもそもセリフ少ないです。
あ、まさにね、あんまり喋る人あれじゃないもんね。
そうなんですよ。こうボソッと喋るだけなので、
うん、
ちょっとわかんないなっていう感じは。
なるほどね。
はい、まあ、アニメとしても楽しめたので、
うん、
情報ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
まあ、綺麗だしね、
うん、
まあ、飛行機好きな人は、うん、まあ、楽しめると思います、ね、はい、
で、まあ、うん、アニメっていうか漫画と続きなんですけど、
うん、
まあ、ガンツっていう漫画がありまして、
うん、
全然知らなかったんですけれども、映画化されるまで知らなかったです僕。
あれ見てたって言ってなかったっけ。
いや、映画を見た、
うん、
漫画は見てないんですけど、
はいはいはい、
でたまたまなんか何か借りた時に、うん、そのガンツの映画版の、
うん、
こうコマーシャルというか、
うん、
なんだっけ、はいな、入ってるじゃないですか、宣伝が。いや、これ面白そうと思って、
うん、
ちょうど松山健一、去年、平野清盛やってましたし、
はいはいはい、
いや、役者としてちょっと気になったもんですから、うん、見てみようと思ったら、
うん、
まあ別にあれ、松山健一は主役ではないんですよね。主役は、黒野くんっていう人は、誰だっけ、あれの人、
嵐の人、
はい、嵐の人なんですけど、まあ、
うん、二宮君だ、
はい、そうですね、
うん、
どっちかっていうと、なんか松山健一にこう、
うん、
目を奪われながら見てたんです、
うん、
体格からして松山健一の方がいいじゃないですか、こう、
はいはい、
顔の濃さとか、
うん、
キャラクターも、
うん、
の出方も松山健一の方がこう際立っちゃってる感じがしたのが、
うんうん、
黒野くんかわいそうかなとか思ったんですけど、
でもなんか美味しいところあれ、これ1、まあ、でしょ、1でしょ、
あ、あ、1と2は両方見ました。
あ、そうなんだ。え、2で 松山健一出てくるんだ。 大活躍じゃないの。
あ、に、うん、に結構大活躍してましたけど、うん、あの途中で殺されちゃうんですけどね。
あ、そうなんだ。
うん、あの映画と漫画ではだいぶ違うらしくて、
うんうん、
だいぶ違うのかどこが違うのかよくわからないんですけど、うん、2で、結構頑張るんですけれども、うん、あの女の子を守ろうとして殺されちゃうんですね、
うんうん、
であの結局戻ってこなくて、でも殺された時にそのなんだっけ黒服星人が須磨圭一のそのキャラクターを、
うん、
こうコピーしていて、
うん、
でまたあのその黒服星人として松山圭一が出てくると。
ああそうなんだ。
はい、ということなのでずっと出てる感じ。
ああ
でその黒服星人の時の、まあ、松山星人って言うんですけど、うん、松山星人はこう怖いものすごく怖いこうキャラクターに変身してますし、
うん、
あの普通のあの加藤くんは弟思いのとても優しい、
うん
うん、あの好青年というか、まあ、ちょっと影が、うん、ですけれどもそういう好青年を演じてますしっていう、
うん
うん、まあ、そういうあのそういう二面性ってすごく使い分けられる人なんだね、
うん、
っていうのは、うん、あのこの映画からも見て取れます、
うん
ね、でまあ映画に関して言えば、まあ、みんな知ってる方は多いと思うんですけど、うん、まあ、結構グロいところが、漫画そのものがグロいので、
うん、僕もなんかそれを聞いていたのであれなんですけど、なんてだっけな、なんか見ちゃったんですよね。
あ、そうなんですか。
1だけね。2は、うわ、2気になるなと思いながら見れてないです。
あ、そうです。うん、こう、なんせ切ったはったがすごいっていうのと、
うん、前半がね。
うん、前半が、うん、あ、まあそうですね。血が黒いんですよね、あれね、結構。赤い血を、まあ、流すのは人間の方なんですけど、
うん、
その、敵対するエイリアンっていうんですか、
うん、
まあ、みんな黒い血なんですけれども、あの、切り合いとかあるんですよ、うん、ニノとかで、ね。で、うん、その黒い血がドバーっていく感じが、
うん、
なんとなくあの、黒沢の白黒映画のサムライ
ト
の、ぽい感じは、うん、あるなーって思いながら。
そうね、あの黒沢映画のその血しぶきとかってなんか不思議だよね。
まあそうですね。
印象的な、あ、まあ白黒映画だから黒なんだけど。
そうなんですよね。
なんかまあやっぱ赤く見えるっていうか、
うん、
なんかすごく特徴的な感じがしますよね。
はいはい、うん、そうなんですよね。でその感じをカラーのああいう現代の設定で黒い血っていうのは、うん、まあそれなりになんかなんて言ったらいいんでしょう、あの工夫があるのかなというします、
うんうんうん、
まあ全体的に黒があの主役なんですね、色としては、
うん、
ガンツスーツもガンツって丸いやつも黒い玉だし、うん、いろんなものが真っ黒っていう。
そう、なんかそうみんな何かでこう死んでしまうはずだった人たちが、はい、なんかマンションの一室みたいな、何もないマンションの一室みたいなところに突然転送されてきて、
はい、そうですね、
でそこには大きな黒い球体があり、でお前たちを助けたと言って、
うん、
強制的にゲームに参加させられるんですよね。
はい、
でそこに集められたうちの何人が帰れないんでしたっけ、どういうルールだったの。
いや、ね、その戦っている間に死んでも、死んでから何分か、
そう、なんかその
以内に敵を倒せば、
一周一室から一室に集められたメンバーがなんか別の世界に飛ばされるんですよね、街とか、
はいはい、
でそこで異星人がいるから、その異星人をと、うん、なんか特殊な銃でやっつけろと、
はい、
で、そこで死んでいな時、
うん、死んでてもね、なんかあの死んでいって、あ、死んでいなければ、
うん、そうそう、大怪我してても、
うん、そう、死んでなければ、
死んでなければその部屋に戻ってきた時には何事もなかったように戻ってこれるんだけど、 死んじゃうと戻ってこれない。
戻ってこれないですね、
うん、は
い、で、あのその球体の中に写真としてこう記録されている、
うんうん、で、まあ、そこで戦うために特殊なスーツも真っ黒と、
はい、はい、ですね、
うん、
っていう、そのスーツがあると多少派手に吹っ飛ばされたり爆発に巻き込まれたりしても
多少は守ってくれる、
守ってくれるという、まあパワードスーツみたいな感じなんですが、うん、まあそういうまあ非常に特殊な状況にこう閉じ込められる、
うん
うん、まああの漫画の世界を映像にするのは結構難しそうなんですけれども、
うん、
まあ、結構ちゃんとできて、まあまあこういう時代なので、
うん、
結構ちゃんとできてました、
うん、
ね、うん、こう映画では2の方で、
うん、
こう半分ハッピーエンドみたいな感じで、
あ、そうなの、
はい、なんです、うん、あのこれ言っちゃうとこれから見ようという人はがっかりするから言わないんですけど、
うん、
半分ハッピーエンドみたいな感じです。
もう半分っていうのが微妙だね。
まあ半分っていうのが微妙です。まあ漫画を読んでる人はあ、そうなのみたいな感じになると思うんですけど、
うん、
うん、あの漫画とは違う結末で聞いてます。
うん、うんうん、
はい、
1がなんかすごく意味ありげに終わったじゃないですか。
そうですね、
うん、
はい、
でも2はグロいんだ。
あ、2を、まあ1よりも2の方が、
だって1ってさ、うん、ネギ星人やっつけるとこだけちょっと、
あ、まあそうですね、
べしゃべしゃでグロかったけど、
はい、
あとはなんかロボットとか、
あ、まあ田中星人っていう
大仏だったりとか、
はい、大仏、
なんか
あのね、うん、
グロさがあんまりなかったよ
ね。2で黒服星人っていう、なんかいよいよ核心に迫るような、
うん、
あの敵対する相手と、
うん、
あのやり合うんですけど、
うん、
地下鉄の車両なんです、ね、
うん、
で今回はなんかあのその時は今1の時は誰もいないじゃないですか、自分たちと、はい、敵以外。
ああ、そうですね、はいはい、
で2になるとなんかそのガンツがあのちょっと異変が起きて、
うん、
で現実の世界であの、うん、一般にの普通の人がいるところに、
うん、
その黒服のまま現れちゃうんですね、みんな、
うんうん、
ガンツスーツのまま、あの地下鉄の車両に現れちゃって、
うんうん、
周りから何あれみたいな感じでなってて、
うんうん、
俺たちって見えてるんだみたいな、いうところに、うん、今度黒服星人が逆に襲ってくる、
うんうん、
もうそこでなん、もうもこう自分なんていう無差別テロみたいなことが起きるので、
うんうんうん、
まあ そこがちょっと今見ると実際にこういうことありそうで怖いなっていう、あのあれを見た後ちょっと地下鉄で黒っぽい服の人がいっぱい乗ってると怖くなります。本当なんかいきなりこう手からこうマシンガンとかニョキって出てくるんじゃないかっていう、そういう怖さは若干あります。
1の時はうん、まあ普通の住宅街だったりとか、はい、仏像がいるとかだったり、はいはい、なんかショッピングモールの駐車場だったりとか、うん、はい、でも他の人がいないんだよね、
うん、
でそのことが終わった後そのマンションの室にみんなが戻るとその後、
うん、
そこで起きたことはそのまま残っていて壁がへこんでいたり、
はい、
車が炎上していたりで、はい、それに現実の人たちが大騒ぎするみたいな、だけどそれが何だったのか分かんない状態だったのが、はい、2だともう見てる前でやっちゃうんだ。
そうなんですね、なのであの現実の世界でこうドンパチが起こるので、
うん、
あの警察とかも、まあ、動き出したりとか、
うんうん、
まあ、だんだん話が、まあ、2で2話なので2でもう一気にクライマックスになりますね、
うんうん、
あのまあ黒服星人のリーダーの人がすごい気持ち悪いんですけど、その気持ち悪さがとっても素敵だったんですけど、はい、あと、まあ、僕キャラクターとしては、まあ、あのこの加藤の 加藤くんっていう松山圭一の他にですね、西くんっていう高校生がそのガンズの世界にいるんですけれども、うん、彼もなかなか良かったです、ね、すごい
最初からいたようなやつ、
そうそうそう、すごいこうひねくれた感じの、
はいろいろ、はい、教えてくれる人でしょ
う、そうですね、
はいはいはい、
彼のこう、まあ俳優の人が、ね、すごい雰囲気がこうなんか誰よりも悪人っぽい感じなんですけど、
うん、
まあで、まあ、ヒロイン、あの吉高さんっていう子が出てるんですけど、
うん、
うーんっていう感じはやっぱりありましたね。
こ
う、まあ、あの文句言ってもしょうがないんですけれども、2とかで結構こう何て言うのシリアスな場面があるんですけど、
うん、
ちょっとこの役にはちょっと難しいんじゃないかいとかちょっと思ったんです
よ。
あの、まあ、やっぱアイドルなのでっていう感じはしましたけどね。
うん
うん、なんだっけな。ロボジーっていうのにも出てたと思うんですけど、
うん、
あっちに出てる方が、まあ、それ吉高さんらしい感じはしたんですけど、
うん、
はい。まあ、文句言ってもしょうがないんですが、
うん、
でも全体的にすごく面白い。こう、あれだけ長い、漫画を2話でなんとかまとめるっていう、すごい荒技だと思うんですけど、よくできてる気がします。はい。で、まあ、漫画続きで、やっぱり、また松山ケンイチなんですが、うん、松山ケンイチ特集なので、これより古いんですけど、デトロイトメタルシティっていう漫画がありまして、田舎から出てきた、
うん、
音楽好きというかミュージシャン志望の、
うん、
しかもまあミュージシャンといってもどっちかというとフォークというか、うんうん、ジャパニーズポップ、J-POP のすごくおしゃれな、
うん、
まあ1990年代初頭ぐらいなんですかね、
うん、
カヒミカリーとか好きとか言ってましたから、
うん、
そういう、こうし、原宿とか、
うん、
表参道とか、代官山に憧れて出てきた、こう、男の子が、
うん、
松山ケンイチが扮する、何君だったっけ、根岸君だ。
うん、
根岸君っていう、子がいるんですが、
うん、
なぜか大学を卒業した時に、デスメタル系バンドの、
うん、
デーモン小暮閣下みたいな格好して、
うん、
こう、ファークとか叫んでいる、
うん、
ボーカリストになっている、
うん。
でも彼がやりたいのはそういうデスメタルじゃなくて、
うん、
もっと優しい、こう、甘い、
うん、
甘すぎるようなっていう歌を歌いたいっていう、そういう全く自分のやりたいことと違うことをやっているってい
う、うん、
そういうシチュエーションで、その後そのどんどんそのメタル、メタルバンドのデトロイトメタルシティっていう DMC というバンドなんですが、
うんう
ん、どんどん自分の意に反してそっちはどんどんこう人気を博して大きくなっていき、
うんうん、
でそのデトロイトメタルシティでやっている時以外は自分はその普通の根岸っていうのに戻ってですね、
うん、
街中で歌ってるんですね、ギター弾いて、フォークギター弾いて、
うん、
でそのギャップがまあすごくて、
うん、
だんだんこうデスメタルの時にはもうそのヨハネ・クラウザー2世っていう、
うん、
なんていうんだろう、悪人のキャラに、
うん、
まあ、プロレスで言うと、まあ、非常にプロレスっぽい映画なんですけど、
うん、
プロレスで言うと悪人にの、悪魔の代理人みたいな、
うん、
そういうキャラに染まっちゃうんですね、
うん、
まあ、そういう格好してるっていうのもあるんですけど、
うん、
でもそれをメイクを脱いで、こう衣装を脱いでしまうと、
うん、
すごく気弱でこう優しくて、
うん、
こう甘い恋人とかいうすごいなんか甘すぎる歌を歌うような青年に戻ってしまうという、
うん、それは松山ケンイチなの？
一人で二役っていうか、うん、それが松山君なんですよ。でそのね、あのこう甘い恋人を歌ってる松山ケンイチが非常に気持ち悪くてですね、うん、もうなんか涙が出るほど笑ってしまうぐらい気持ち悪いです、うん、であのデスメタルにのあのやってる時は、うん、まあ、顔を思いっきりメイクしちゃうんで、うん、これ本当に松山ケンイチなのってよく分かんないぐらい変わってるんですけど、うん、あのまあ、漫画のキャラクターに本当よくあの漫画のキャラクターから3次元にそのまま起こしたぐらいなよくできたメイクになってるんですけれども、うん、歌とかもねちゃんと歌っててましてうまいじゃんっていう感じで、
うん、
多分まあ、ギターは実際どのくらい弾けるのかどうかわかんないですけども、うん、ギターも弾いてますし、
うんうん、
あのまあ、デスメタルの時はもう完全にあこれはあの弾いてないっていうシーンいっぱいあるんですけど、
うんうん、
あの歌は多分本人の歌だと思うね、
うん、
結構頑張ってます、うん、っていうか漫画の世界が、うん、あのそのまんま本当にあの 3D になりましたぐらいな勢いがあるので、
うん
うん、あのまあ、美術さんとか、まあ、監督もそうですけど特に美術さんとかメイキャップっていうかそういっちの方ですね、
うん、
の、 あの手際にちょっと感動しますね。
へ、
あの他の、俳優さんたちなんかは、うん、もうですね、あのそこのデスメタルバンドの、
うん、
事務所の社長、
うん、
松雪泰子さんなんですけど、うん、めちゃめちゃなあのこう弾けてる。
うん、
感じ弾けてるというかその漫画に出てくるとんでもなく怖いね、
うん、
デスメタルじゃなきゃ私は生きていけないみたいなそういう人がいるんですけど、
うん、
あのキャラになりきってるましたし、
うん、
あと、まあ、半助さんの大好きなキッスのジン・シモンズ
出てんの？
出てます、はい、
へ
ー、あのねその DMC がね、うん、デトロイトメタルシティがどんどんこう日本でこう大きくなっていくんですけれども、
うん、
ちょうどその頃その伝説のデスメタル、のキングと言われていたジン・シモンズの役なんですけども、
うん、
もうあの引退すると、
うん、
引退するにあたって世界中 の、 あの メタルバンドと対バンをやって、
うん、
決着をつけてからだみたいなことになってるんですよね。で日本で決着、日本であの対決する相手はその彼の根岸君のいるデトロイトロックシティだって名指しされるわけです。でもう社長は大喜びでなんですが、あの実はこの根岸君がとても好きだった、子にですね、
うん、
あの振られちゃうような場面が ありまして、でそれでこうもう僕は音楽もダメだし自分の好きな音楽もできないし彼女もできないしって言って、
うん、
こうすっかり落胆してそのメタルバンドを放り出して田舎に帰っちゃうんですっていうシーンがあの場面がありまして、
うん、
でそこでそのジン・シモンズの、
うん、
の役の、そのメタルバンドに、
うん、
名指しで日本で対決する相手というふうにされてしまうという、
うん、
ところなんですね。でも実際にもういなくなってしまっているので、
うん、
田舎に帰っちゃってるのでどうしたらいいだろうみたいな、そういうところで、
うん、
田舎に帰ってみるとお母さん宮崎よし子なんですけれども、
うん、
はい、もうすごい九州の田舎の方で、
うん、
なぜか弟がものすごく、
うん、
デトロイトメタルシティにハマっていてですね、
うん、
でクラウザー様のようになるんだとか言って、
うん、
俺は勉強もしないし農家なんですけど牛の世話なんてするもんかって言って、
うん、
なんかすっかり変なやつになってんですね、
うん、
髪の毛はこう金髪でロン毛になってるし、
うん、
びっくり仰天なわけなんですけど、
うん、
でそこでこれじゃいかん、 ていうあれで、うん、あの突然クラウザーに自分の家でですよ家でクラウザーに変身しまして、
うん、
弟を諭すんですね、
うん、
あのこう牛の世話も稲刈りもあと俺は大学も行ってちゃんと4年間で卒業した、
うん、
クラウザーのようになるにはこう家の手伝いもして勉強もしろみたいなことを言うんですけれども、うん、なぜかそこで全然気がつかない弟と思うとクラウザーさんうちの子はこう誰にもに懐かないなんとかとかいう牛を、
うん、
もう手なずけてしまうなんてなんてすごいんだみたいなっていうそういうまあ、漫画なので、ね
うん、
シーンがあって、うん、ちょっと自分まあそういうシーンがあった後に、まあお母さんは実はクラウザーが自分の息子だってある程度気がついていてですね、
うん
うん、なんか困った、なんでしょう、自分に自信がなくなったんだったら、
うん、
なったんじゃないのっていうような感じでちょっと優しく見守ってるんですけど、
うん、
この実家にいっぱいこう、ファンとかから、
うん、
来た手紙を、社長が送るんですね。
うんうんうん、
君によくはこんなファンがいっぱいいるんだよ。
うんうん、
とにかく、音楽がなければ夢がないのと同じだみたいな、そういう、こう、うんうん、メッセージを添えてくるんですけれども、
うんうん、
まあ、それを読んでいるうちに、やっぱ東京に行って、こう、
うん、
ジン・シモンズのね、
うん、
メタルバンド対決するわと言って、うん、九州の田舎からですね、町から走って駅に行くんですけれども、
うん、
なんか駅に行く間にいつの間にかクラウザーさんの衣装になっているっていう、で田舎のすごくこう1両ぐらいの電車の中にクラウザーさんの衣装でドカッと乗っていてですね、
うん、
新幹線とかでも、新幹線の、なんて言うんでしょう、運転席で、東京を目指せってこう、指をさしているとか、
うん、
そういうすごい漫画ならではのヘンテコリンなシーンが笑わせてくれます。
うん、
はい。で、まあ、最後、伝説のデスメタルのね、
うん、
キングのジン・シモンズと対決、デスメタル対決をするんですが、まあそこはまあほとんど なんだっけ、昔格闘技でなんか爆発するやつとかあったじゃないですか。覚えてます、ね、
格闘技
のなんか一種戦格闘技みたいので、
うん、
ドカーンとか言って花火とか爆発して、
うん、
吹っ飛ぶような演出があったと思うんですけど、はいはいはい、うん、まああれな感じです全然音楽じゃないじゃんっていう感じなんですが、
うん、
まあ漫画だと思ってみればあれだ楽しめるんですけれども、
うん、
まあちゃんとジン・シモンズギターも弾きますし歌も歌ってます。
え、ギター弾くの？ベースじゃないの？
ベースから、いやでもギター弾いてました
よ。あ、そうなんだ。
ベースじゃなかった。あとねバックバンドちゃんと弾いてまして、
うん、
音楽のシーン結構あるんですけれども、
うん、
ちゃんと曲になってるんです、
うん、
で漫画だとほらガガガとかカトカとか、
うん、
歌詞はあるけれども、
うん、
メロディーないじゃないですか、
うん、
でもそれちゃんとメロディーになっているので、
うん、
まあ、漫画のファンというか漫画の雰囲気は非常によく出てると思いますし、ジン・シモンズのバックバンドにはえっ、ー、と誰だっけ、マーティーなんだっけ、フリードマン、
うん、
さんも出ておりました。
へー、
はい、マーティ・フリードマン実はあの人すごいキス好きなんですよ。
ほう、
だからめちゃめちゃノリいいノリマークってやってましたけど、
へ
ー、背景に出てくるいろんな街並みとか、
うん、
とか1990年代の雰囲気とかも楽しめます。
へー、うん、なるほどね。いや、なんかこれいろんなやつに予告が入ってあるんだけど、なんかくだらなそう
と思う。くだらないですよ実際
で、
めちゃめちゃくだらないので、うん、なんかあははって言って笑って見てればいいんですけど、うん、ただこの主人公の根岸くんの、
うん、
こう状況にこう翻弄される、うん、翻弄され具合が半端じゃないので、
うん、
面白いですし、
うん、
そうですね、あとはなんていうのかな、いろんな映像的な意味でもすごいギャップが激しいんですね、
うんうん、
シーン場面場面ですごいのどかな場面から、
うん、
こういきなりすごい激しい場面になっているとか、
うんうん、
まあ、そういう編集のこう切り替えとか、
うん、
テンポがいいのでね、
うんうん、
面白いですね。
うん、
まあ、漫画が嫌いな人は無理かもしれないけど、まあ、漫画のああいうガチャガチャした感じが苦手な人は無理かもしれないです。
うん、なるほどね。
はい。
でも両方あれなんだ、松山ケンイチが出てるっていう以外に、
うん、
元が漫画っていうあれがあ
るところだね。だからまあ松山ケンイチさんって、あとテレビだとこの間なんだっけ、ゼニゲバって言って、
うん、
やっぱり漫画が原作のテレビドラマ
を
出演してましたしね。
うん、
相当昔の1970年代の漫画だと思うんだけど、
うん、
すごい暗い話なんです。そういう僕なんか子供のまだ小学生なんですけど、
うん、
親にあった本漫画本を読んで、
うん、
ちょっとトラウマになったぐらい暗い話なんです。
そうなんだ。
はい、少年の頃に人を殺してしまうっていう、
うん、
人を殺してしまった過去があって、でもそれはまだバレてないので、
うん、
それをしつこく追い回す刑事がいてとか、
うん、
まあ、なぜ殺さなきゃいけなかったかというとすごく不幸な家庭で、
うん、
お父さんが酒乱でとか常に借金取りに、踏み込まれてとかこういじめられてみたいな、
うん
うん、そういうもう設定としてはあれ僕が見たのは1970年代なので、もっと、うん、もうちょっと前の話なのかもしれないですけど、
うん
うん、なんかめちゃめちゃ暗い話 の漫画の主人公をやってました、ね、うん、それをドラマ化したやつの主人公をやってました、ね、
うん、
まあ、そういう感じです、
うん、
平家物語も悪くはなかったと思うんですけどNHK の、
あ、そうなんだ、
大河、うん、悪くはなかったと思うんですけど、なんかやたらと評判悪かったですね。
あ、そうなの？
テレビとしては。
あ、そうなんだ。
最低視聴率更新しちゃったんですよ。
あららら。
大河としての。
へ
ぇー。でも、まあなんか、歴史好きの人に言わせると、
うん、
歴史考証が非常に、割と大河としてはしっかりしていて、
へ
ぇー。よくできていた。
どこまでやったの？壇ノ浦まで行くの？
あ、全部です。死ぬとこまでやる、あ、まあ壇ノ浦までやってましたよ。
あ、そうなんだ。
壇ノ浦の前に死ぬんじゃなかったっけ、清盛って。
あ、清盛は壇ノ浦に前ですよ ね
死んじゃうんだけど、うんうんうん、ちゃんと壇ノ浦までやって
やるんだ。いや、平家物語は何だっけ、有名な人の本、
はい、
吉村さんじゃなくて、あ、吉、え、まあ、20何巻だったかな、あれは全部読んだんで、
はい、はいはい、
平家物語のところだけは、
あ、吉村明、
いや違うな、
吉村明の平家物語っていうのはあるんだけど、あ、違いますか、宮尾富子
じゃん。
いっぱいありすぎて分かる。吉川英治、
あ、それだ。吉川英治だ。
はい、それ、あ、新平家物語っていうやつ、う
ん、は全部読んだんですよ。
はいはい。
なのでその平家物語のとこの歴史だけは分かるので、
あ、
見たかったんだけど、
あ、
いや、でもなんかこうなんか見るあれがなかったな。
まあ、まあね、若さっていうか、まあでも昔やってた新平家物語も確かすごいです。今となってはもう大こう大御所ですけど、当時新進の人がやってたような気はしないでもない。
うん、でも、
まあ
はい、嫌いじゃないので松山ケンイチ、
まあなんか 見て、うん、見て僕は宣伝してもあれなんですけど、なんですよ、僕はこうガンツよりもデトロイトメタルシティの松山ケンイチはとっても好きになりました。
そうなんだ、はい、
あのコミカルな面がすごくよもうできるっていうのかね、あの、はいはい、なんだっけデスノートとかも変な人だったでしょ。
いやデスノートも知らないんだよな。あ、俺
デスノートなんだっけなんとかっていうキャラクターで、
うん、
あの出てたんですけど すごい変な人なんですよ、
うんうんうん、
まあ変な人もやれるしかっこいいのもやれるし、うん、でまあそれだけじゃなくてすごくコミカルな変な役も、
うん、
変な方のコミカルな
ので
、
うんうん、
もうこうこなすというかもうなりきってるっていう、
うん、
漫画の中のキャラクターになりきってるやーと思って、
うんうん、
すごい人だねと、
うん、
ずっと思いました、
うん、ね、ちょっと松山ケンイチ追かけてみますか。
はい、まあ、まあお暇があればまあ他にもいろいろあると思うので、
うん、
どれっていうのではないですけど、
うんうん、
こうなんかわははって楽しめるのはデトロイトメタルシティ、
うん、
はい、あのジン・シモンズの豆もじっくり見てください。ジン・シモンズ笑えちゃいます。
あ、そうなの？
笑っちゃいます。
素で出てくるの？
いや、ちゃんとあのなんかゴジラみたいな格好してますけど、いつもゴジラみたいな衣装着てますけど。
いや、メイクしてるの？
メイクは、うん、メイクしてはいないかな、うん、顔は素でしたね。あの、
そうなんだ。
ああいうキスのあの顔じゃない、
違うんだ、
あの普通の顔で出てました、
うん、
まあ、あのジン・シモンズほらなんかすごくお金に厳しいとかいう人話を聞いたことがあるんですけど、
う
ん、どんだけ出演料払ったのかなとかそういうゲスな話
あ、
うん、でも YouTube にその撮影の、
うん、
こうスピンオフみたいなメイキングみたいなのをちょっと見つけたんですけど、
うん、
あの松山ケンイチと舌の長さ比べ合ってたりとかして、すごいいいおっさんでした。めちゃめちゃやっぱり舌長いです。松山ケンイチは僕は舌が長いと思うとか言って一生懸命出してんだけど、
うん、
半分もなかったです。まあ、興味のある人はジン・シモンズじゃなくてそのデトロイト・メタルシティでググってみてください。
うん、はい、ということで、第1週目エンターテインメントの回でございました。最後になりますが、ただいま登山隊、はい、引き続き募集中でございます。
はい、
今週も参加表明していただいた方がいらっしゃいまして、ご夫婦でご参加いただけるということですので、はい、今のところ4名。
はい、4名ですね。
ということは
僕ら私たち3人で7人、
あと3人
はいぐらいですかね、
ということになっております。概要としましては2013年、これ配信考えてなかった、まだ間に合うよね。2013年2月23日、
はい、
土曜日に、
はい、
何駅でしたっけ。
はい、大勢駅ですね。八甲線、JR ですと八甲線、
はい、
東武鉄道ですと東武東上線坂戸駅乗り換えで、東武大瀬線というのの終点です。は
い、で、そこから、
はい、
まあ、
目的地は黒山三滝
です ね、 ですね。
と、あとはもし行ければ甲振峠という、
うん、弁慶さんが
上がろうと、はい、
弁慶さんが汗を、
はい、
ふりふりして登る越えられたと、
はい、
いい伝えのある峠にも行くかもっていうところで、はい、計画をしております。朝9時に大越駅に集合しまして、
はい、
まあ日が暮れないうちには余裕を持って駅に戻ってくるという予定にしております。 まあ、その後、まあ、そこで一旦解散しますので、お帰りになる方、まあ、その後みんなで食事にでも行きましょうかとなる方も、まあ、一旦、大勢に戻ってくるという形にしております、はい。持ち物等などは番組の方でお伝えしましたので、詳しくは登山計画の回を聞いてください、はい。まあ、特別なものっていうことではないんですけど、まあ、ご用意していただけるようなものではありますので、ただ、どれも必要なものですので、番組の方をご確認いただいて、で特に参加料とかはございませんので、メールの方に、ただいま登山隊入隊希望と書いていただいて、はい、ここからがちょっとちゃんと伝えないといけませんね。お名前、当日連絡のつく電話番号、
はいはい、
それから万が一の時のために、ご家族への連絡先を明記していただいて、
はい、
参加希望ということで、はい、メールの方、
まあ、あと、すいません、一応血液型もお知らせいただけると。
血液型も
です。はい。で、まあ、これもう応募していただいた方には了解をお願いしてるんですけれども、
はい、
一応全員が、こう同じ登山計画書っていうんですか、
うん、
まあ、登山計画書っていうのも大げさなんですけれども、うん、計画書を作る上で、
うん、
全員が一応、連絡先を共有しておきたいので、
うん、
まあ、こうそれ名簿に載せてもいいですかという、
うん、
あ、いいですよということでお願いします、うん。
あ、なるほど、
ね、はい、何かあった時にね、うん、誰々さんでないと知らないとか
うんうん、うん、
そういうことのがあると困るので、
うん、
一応、まあ、皆さんが持っているという、うん、ことにしたいと思います、
はい。ということで、そこら辺必要事項を記入していただいてメールの方でご応募ください、はい。まあ、随時状況はお知らせしますが、登山計画隊、計画隊じゃない、登山計画書、はい、どうですか、
はい。あ、これからですけれども、まあ、手紙とかで送るのもあれなんで、
うん、
メールで PDF にして、
うん、
送りますので、うん、で、プリントアウトして持ってきてください。
うん、
はい。地図等も、PDF の簡単なものを用意したいと思いますので、
はい、
はい、こう一人一人ちゃんと PDF というか紙で、
うん、
紙でお願いします、
うん、
はい、ということです。
はい、ということでございます。まあ、引き続き募集しておりますので、ぜひご参加いただければと、で雨の時も一応結構山に登るわけではないんですけど、まあ、車でだいぶ回れるということなので、うん、まあ、せっかくですので集まって、まあ、車で行けて、はい、見て回れるとこは見て回ってみようかというような感じで考えておりますので、はい、雨天でも結構いたします、
はい。
2月の23日土曜日、ご都合のつく方、興味のある方はぜひメールを送りください。メールの方ですが、ただいま@p-scramble.jp、 tadaima @p-scramble.jp までお送りください。ということで、ただいま登山隊入隊希望者、
はい、
募集継続中でございます、
はい。
でももうあと3人とか4人ぐらい、
そうですね、はい、うん、あんまり倍ほど来られてもちょっと困るんですけど、
うん、まあ、それぐらいな感じですので、お早めに、
はい、
まだいっぱいにはならないかな
そうです
っていう感じがしますけど、
はい、
はい、気になる方はぜひご参加くださいということで、お届けしました。ただいまお相手は半助と、
はい、角です。
ではまた来週。